ということでございましてね、本当にもう9月に入りまして、
あっという間にね夏も終わり、
そうなんですよ、はい、まあ何もなかった夏なんですけれども、今週と来週はですね、はい、おなじみの、アシスタント、B の八太郎くんでございますけども、はい、ね、B の八太郎くんですが、今日はご自宅とつないでと。
そうですね、ご時世でちょっと夢の21世紀をお届けしたいと思います。大阪から
夢の21世紀、星の21世紀を、はい、それ、まあ、見るたびにね、僕の、視覚情報としては八太郎家ですね、はい、なんかそのなんていうかな、更衣室のロッカーみたいな細長い塔、
そうですね、
塔というか扉、はい、ほんま細いんですよ、何それっていう、人が一人もう八太郎くんは通れるか通れないかっていうぐらいの細長いドアがあるで、はしごがかけられた部屋、本当にもうなんかあれって、これエネルギーランドのなんかびっくりハウスみたいな
久しぶりに聞きましたね、エネルギーランド。
まあ、そんな感じで、はい、星の21世紀大阪府東部とですね、
そうですね、
紀州和歌山を、はい、オンラインでつないでお送りしていきましょう、はい、しかしまああれですね、夏の終わりにね、はい、ちょっとプールに行こうかなと思って、
プール、それご家族で、
ご家族で、というかまあプールに行く流れになってね、はいはいはい、明日プールに行こうかなと、まあ、今収録時点で思ってるんですけども、私水着持ってなくて、
私もそういえばないですね、行く機会がねないですし、
ないでしょ、で奥さんと子供は水着あんの、救命胴衣も持ってんの
良い周到というか良い万端というか
良い周到なんよ、そうなんよ、で俺は水着も持ってないし、はい、ライフジャケットも持ってないね、
あら、
し買ってくれてもないねこう保険金殺人でもあんのかなと思って、
いや
僕だけ着衣水泳で、はい、ペターって服が水に張り付いて、うわー溺れるってなって、わーって流されたら、もう奥さんと子供だけはちゃんと水着で、ね、ライフジャケットも着用してスイスイ泳ぐっていう、そういうなんか展開でもあんのかなと思って、
いつの間にかチェリーさんが知らない間に多額の保険金がかけられて、
そうそう、僕かけてる保険も国民共済の月1800円の保険ですからね
そんなことはあんまりいいんですよ、そんなことは
そう、あんまり死んだところで掛け金も出ないですからね、あれ
ね、
まあ、医療保障はちょっとつけてますけどね、はい、若い時にね、はいはいはい、なんかあれ早い時に入ると得なんですよ、
それ保険の勧誘になってますから話
いやいや、あ、そっか、あ、そっか、すみません、すみません、でね、水着買わなあかんなと思って、
そうですね、急務の課題です、
川とか、そう、川とかやったら短パンで入ったらいいんだけど、はいはい、公共系のプールやっぱ基本的にちゃんとした水着を着用するのは基本やと思うねんな、だから入り口で止められたらかっこ悪いやん、
そうですね、お父さんだけって、
そうそうそうそう、そうでプールじゃなくて水着買いに行こうと思うんやけど、はい、もう8月収録時点で28日なんですよ、
そうですね、
水着ってどこで売ってんねやろうと思って、
ああ、この夏の終わりに、しかも
そう、ほんでできたらもう安くさ、安いの欲しいんやんか、
まあね、そんなに今後履くかどうかも分かんないですし、
そう、希望は980円、
いい値段ですねちょうどいいぐらいの
やっぱり1000円、そう、なんやったらもうそっからさらに割引になって680円ぐらいでないかなと思って
もうね、在庫処分でね、
そう、結構ほら今海の近くのねコンビニとか行ったら夏の浮き輪とか安くなってたりするんですよ、
はいはいはい、
だその流れで水着も安くなってないかなと思って、さっき松原元寺店の上に温泉堂っていうね服屋があるんですよ、はい、安い服屋さんね、
はいはいはい、
下町の島村みたいな、行ってきたんですけども、はい、水着はなかったです、
あら、
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送では総合職正社員を募集しています。応募資格は2021年3月までに4年生大学を卒業された方、または2022年3月までに4年生大学を卒業見込みの方です。応募方法は和歌山放送ホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、和歌山放送まで郵送してください。お問い合わせは 073-428-1431 428-1431 和歌山放送まで。
それでは参りましょう、マイクで直撃、
教えてチェリー、
よいしょ。さあ、このコーナーではですね、私チェリーが、今週のアシスタント B 八太郎くんにいろんなことをどんどん聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
はい、なんか夏らしいこともいろいろあったようですね。
そうですね、夏らしく食べ物でね、やっぱりこう夏を感じようかなと。
そうだね、
もう苦肉の策といいますか、
うん、
で皆さんやっぱり夏といえば アイス。
まあね、
アイスをね食べるっていう方がいい、ね、うん、多いと思うんです。
タオラもしょっちゅう食べてますよ
ね、お風呂上がりとか、
うん、そうそうそう、
ちょっとこう外から帰ってきた時とか、
そうやね、だから会社帰りにちょっとアイス買って帰るみたいなのはいいですよね。
ああ、いいですね。ちょっと溶けた具合がね、うん、またいいん
ですけど、そうそう、でまあお風呂上がりに食べてみたり、あ、まあちょっと晩ご飯の後に食べてみたり ね。
ただ、うん、私あの実は牛乳製品のアレルギーがあって。
なるほど。
今までだからあのいわゆるそのソフトクリームとかアイスクリーム系の、お菓子っていうんですかね、ああいうのが食べられなかったんですよ、
はいはい、だってもうアイスって基本牛乳やからね、ソフトクリームなんか特に
ね、もう人気のある商品全部もう乳製品ですよ言ったら。
まあそうや ね。あんまり乳製品以外のアイスってあるかな。
まあガリガリ君とか、
まあそうやな、
ぐらいなんですよ。
まあ法令上だから評価ですよね、氷の菓子とか言って評価ですよね。
そうですね、うん、でだから今まであの例えばスーパーとかコンビニの、あの、うん、いわゆるあの冷凍売り場に一角そのアイスが占めてるじゃないですか、
はいはいはい、閉めてますね。
あそこをまじまじとこう、あ、こんな商品あるんやって見ることもあんまりなくて、
まあどうせ買えへんからね、
まあブロックの氷買うか冷凍食品買うかぐらいですよ。
あ、逆にブロックの氷は何のために買ってんのっていう、何を冷やそうとしてんだっていう。
いや普通にあのなんていうんですか、お茶に入れたりとか。
あそうだ、自分であの水を冷凍庫のこの製氷皿に入れて冷やすんじゃなくて、そんな、
いやいやいや、
国母のロックアイス、あんたいい暮らししてるの、国母のロックアイス日常使いしてんの、あの透明のいい氷を
してますね。めんどくささが勝ちますね、やっぱり。
うそ、そんなんだって水さ凍らしたらそれで氷なんねんで、わざわざ国母のロックアイス買う。
いや、そっちの方がだって、でも100円台で売ってますよ、近所のスーパー。
やたろく今年いくつよ。
今20、今年8です。
28やったら、やっぱり自分で製氷皿で氷作らなあかんやろ、そんな。
どういうこと。
国母のロックアイスはやっぱりちょっと早いんちゃう、28歳では。
いや、28やからロックアイスを買うんじゃないんですか。
そんなこと、金がないのよ、若者は。そんな国母のロックアイスは、そんな高級品ですよ。
別
の
とこでね、節約してますから、もうそれは。
そうなん、どこで節約してんの、逆にね、わかりませんけども。あ、そう、では氷買ったり。
氷買ったりね、うんうんうん、まあ、冷凍食品買ったりですけども。う
ん、冷凍食品、どんなの買ってあるんですか。
なんていうんですかね、ほうれん草とかのブロックになってるようなやつあるじゃないですか、凍らしたやつ。
あるよ、お弁当のおかずに入れるやつね。
はい、あんな時々使いますけどね。
結構ちゃんとしてるんやね。
わりかし
ねえ、堅実やな。
そうですね、だからそういうのでお金貯めようとしてるんですけど、なかなかね。
もうええわ、もう貯めてほしい、貯めてパート旅行行きましょう、やたろくんのおごりでね。
そうですね、アンテナいっぱい持ってね、ラジオいっぱい持って。
ほんまや、いいですね、一台でいいと思いますよ。
え、そうですね、
はい、いや、いっぱい持たんでもいいです。はい、
確かに。で、そうそう、うん、で、あの、あずきバーって皆さんご存知やと思うんです。 お好きな方も ね、いらっしゃると思うんですけど。そうです
よ、大人のラジオでもしょっちゅう話題になって
ます。あ、そうですね、
細井さんが好きなんです。
あ、そうですか、
ね、でそれは赤井さんが熟知してるんで、もう夏になったら3ヶ月に、いや3回に1回ぐらいもうね、あずきバーの話してますよ。
熟知してるんですね、赤井さんが。
もうあずきバーの話題鉄板ですよ、大人のラジオの。
ね、
こんな新製品がみたいな。
あ、だから赤井さんが細井社長にプレゼンをして、
そうそう、そういう、あの、合間合間の話題のコーナーがでしょ。まずは、はいはいはい、他のラジオっていうのは細井さんが選んだ曲をかけるんですけど、合間合間に赤井さんがちょっとしたトークを持ってくるんです。
そうですね、最近のちょっとしたこう柔らかい話題とか。
そう、大体日経新聞の切り抜きが多いんですけどね。
ソースはね、うん。
その話が、まあ、味噌なんです。
あーね、
そんなことはまあいいんですけどね。で、あずきバー、
そう、あずきバーね、うん、今までなんか牛乳アレルギーでそういうバー的な、アイスバー的なのもあんま食べられなかったんですけど、う
ん、はいはい、
この間ツイッターで不意にそのあずきバーの原材料名、うん、牛乳入ってないみたいな話があって。
まあそうよね、あれは食べたことももちろんありますけど、牛乳の味はせえへんね。
ほんまにあずきと砂糖とみたいな、
はいはい、
っていうのをこの年にして初めて知ったんですよ。
あ、なるほどね、今まではひょっとしたら食べられへんかなと思ってたわけや。
そう、だから興味なかったんですけど、うんうん、食べれんねやっていうことが分かって、
ほう、
で早速この間スーパーであのボックスの6本入ったやつ。
いや、すごいね、6本入ったやつ買ったんや。1本だけ買ったんちゃうんや。
いや、もうなんかパッて見てあったのが6本入りのやつやって。
なるほど、
はい、で早速
買いましたか。
買いましてね、
うん、
まあなんていうんですか、袋開けて どんな感じなんやろうなと思って食べたら、もう小豆のこの濃厚な味わいですよ。
はい、
でちゃんと粒もねあるっていうのが、粒あん派の私にはちょっと嬉しかったんですけど。
なるほど。ヤタロウ君、今言った話ね、
はい、
今ラジオ聞いてる人の9割方みんな知ってんの
よ。
いやいやいや、もうね、今まるで初めて知ったことみたいにものすごい嬉しそうに教えてくれたんやけどもあの僕をはじめね、今ラジオ聞いてる人のね、ほとんどが小豆バーがそういう食べ物であるってことはもう全員が認知してるんですよ。
いやー、和歌山県民でも知らない人いるんじゃないですか、まだ。
いやいやいやいや、グリーンソフト派が多いから。
そうですね、だから小豆バーはこんなんやでっていうのをね、まあそうでしょうね、みんな知ってると思いますよ、そら。
みんな知ってます。でもね、気持ちわかります。僕もね、うん、食わず嫌いじゃないけど、ガリガリ君ってあんまり食べないんですよ。
あ、はいはいはい、
なんか歯がガシガシするイメージがあってね、まあ小豆かもしれない
まあね、あのちょっと、うん、ちょっと硬いですからね、あれも。
そうで、僕はそういう意味でやっぱりクリームが好きなん
や、ね、あ、柔らかく
ね、まあ、それこそ乳製品、やっぱり、うん、そのまあ、アイスクリームもしくはラクトアイス、はいはいはい、うん、まあソーとか
あ
モーとか、スーパーカップとか、
昨日ヘラみたいなやつでこうグリッてやるみたいな、ね、
やっぱりね、うん、そう、ああいう、いわゆるアイスを食べたいのよ。
はいはいはい。
だからもうお金がないとかね、あるいはどっかに出されたって言われたら、キャンデー系も食べんねんけど、
はい、
まあ、あるいはお土産でもらった北極のアイスキャンデ
ー。ああ。
みんな大好き、なんだい北極のアイスキャンデーってやつね。
久しぶりに聞きました、それ。懐かしい。
もう今北極のアイスキャンデー CM やってないんですか？
あんまり見ないんじゃないですか。
北極のアイスキャンデー、じゃあ551のアイスキャンデーは？
それはね、たまに見ますけどね、なるみさんの CM。
北極の、うん、ちょっと北極のアイスキャンデー今度買ってきてよ、ちょっと恵比寿橋の商店街で
買って、和歌山まで溶けないようにして持っていきましょうか。
そうそうそうそうそう、はい、美味しいから夏のお土産といえばね、北極のアイスキャンデー、
はいはいはい、大阪の、
そうそうそう、もう高島屋の方がぐっとまっすぐ行って左手のところに店あったと思うけどね。
一回ちょっと調べてみたら、今度収録の時にね、和歌山行けるようでしたら、
そうそうそうそう、またね、物々落ち着いた時には、
そうですね、
北極のアイスキャンデーと、その先に551のホールありますが、それは中華ポテトも買ってきてもらって
なかなかね、あれ持って電車乗るのはちょっと勇気がありますね。いや
いや、豚まんじゃないですよ、中華ポテトです。
中華ポテトですか。
うん、おやつにちょうどいいやんか。
ほんまにポテト好きですね、チェリーさん
ほんなそれ僕奥さんに渡して、またこれポイントアップや、これな
保険金かけられますよ、また、う
ん、あ、やばい。いや、だから掛け金安いんやった。1800円の掛け金やから。
あ、大丈夫ですね、
死んだ時のお金も少ないんや倍にしようかなっていうぐらい。
いやいやいや、
倍コースにしよう。
大丈夫、
掛け金高なって、な、銀行で落ちひんかったらまたハガキ来るから。
督促無状が来るんですね。
そうそうそう、
ね、
はい、そうなんですよ、ほんまにね、うん、そんなことはいいんですけども、うん、そんな小豆バーも食べて、
まあ、ね、まあただあんま食べ過ぎれちゃうとまた、
う
ん、
そうよ、
あのブクブクブクブクといくんで、そこは気をつけてからね。ま
あ、そうやね、まあ気をつけて、まあ夏バテを乗り越えようってことやね。
はい、
わかりました。
涼しく過ごしたいと思います。
いいことでございます。残暑も乗り切りましょう、
はい、
参りましょう。マイクで直撃、あ、じゃあ間違えた、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
勝ち進みました。
はい、
ということで、まあ智弁和歌山がね、
そうですね、
高校野球和歌山代表の、まあ初戦こそ出てくるの遅かったんですけれども、もういざ勝ち進み出しますと、トントントンと決勝戦まで、もうトントントンじゃないですけど、まあでもトントントンと決勝戦までね、
もうあれよあれよという間にね、1週間で。
そうなんですよ、まあ決勝戦でどうなったかっていうのは、
そうなんです、
まあ、うん、再来週の番組でまたお知らせしたいなと思うんですけども、
まあ今の時点で言えることは、智弁が勝ったということだけで、智弁が負けたということだけお伝えしておきましょうか
なるほど、さすがですね。そんな、はい、中ですけども、まあ、当然和歌山放送はもう ABC 朝日放送さんからね、
そうですね、
番組を受けまして、
はい、
放送させていただきました、
決
勝戦の解説は高島ひとしさんだったようですね。
ね、私も準決勝、まあ、最後ちょっとラジオで聞いてまして、2試合目の方かな、最後に案内があったんですよ、うん、明日の決勝戦はこのメンバーで、はいはい、高島さんが来るんやと思いましてね、
ねえ、
びっくりしましたけども、
うちの山本競輪ディレクター部長の予想では、テレビが あの高島さんでラジオが渡辺元親さんやないかっていう予想を立ててたんですけ
なるほど
ちょうど逆でした。
あなるほどね、
組違い賞でした。
惜しかった
惜しかった、もうちょっと立党当たるとこだったんですけど ね、まあでもこれ我々和歌山放送にとってはね、
はい、
願ったり叶ったりの展開で、
そうですよね、
あの、野球ファンの皆さんにはおそらく楽しい満足できる中継をお届けできたんじゃないのかなと、はい、
そうですね、
それはもう思ってます。
はい
はい、ABC の中継じゃなくてあの高校野球中継いかがでしたか。
そうですね、まあ今年やっぱりね雨がね先ほどもありましたけど、ありまして、私ツイッターの方にとある、放送局のディレクターからね、ABC ラジオが雨天中止でめっちゃ注目されてるのに、和歌山毎年これやってんのにっていう熱い思いがですね届けられまして、
だから ABC さんはねもう雨中で、
はい、
大変やったんですよね。あれだからなんで大変かというと、出演者の人を休ませてるからなんですよね。
夏休みですからね、ワイドの出演者 ね、
そう、和歌山放送は出演者休ませてないんですよ。
そうなんですよ、しそ丸さん来ますからね。
我々の立場からしたらね、やっぱり雨が降った後そうなかなかレギュラー番組大変やからね。
そうですね、
もうレギュラーに戻してそれは来てくれたら助かりますよ。
はいはいはいはい、
だから和歌山はその点、まあ、逆に恵まれてるのかも分かりませんね。
ああそうですね、
もう休みにしてないっていうのが、
はいはいはい、何があるか分からんってい
う、雨が降ったらありますよってもう言ってるっていう。
なるほど、
まあでもほんま朝日放送さんは大変だったんじゃないですか、雨中が続いてね。
そうですね、もうなんか、ね、何年も前 の録音した番組を出してきたみたいな。
いやだからそれが、あ そんなんしてんねんやと思って、
毎年作って貯めてるんでしょうね。
貯めてんのよな、いやそれがもう知らんかったからさ、
はいはいはい、
うちらの感覚、我々の感覚やったらもういてその辺にいてるアナウンサーちょっとまず捕まえてきてさ、でちょっとはいはいはい、ちょっとやってやってって言って、でまあ曲も適当その場で選んだ曲や、でもさらさらっと、もうい
わゆる音楽と話題ですよね。
そうそう、ほんでもうお便りも読んで呼び込んで、はい、もうやってやってっていう展開しか考えへん。そんな1時間ない2時間の化け物を事前に作るって、でもちゃんとしてんな、ああいう会社は。
やっぱりね、それだけスタッフも多いんですよ。
ある会社でね、
はい、
大阪のラジオ局ですけど、ラジオ局とかもらって県営局の、で出演者の人がねある不祥事を起こしたんですよ。
はいはいはい、
でその人が出演できなくなったんですけど、僕それ知らずにたまたま聞いてたら、いきなりラジオからカーペンターズスペシャルっていうのが関岡香織アナウンサーのしゃべりで始まって、
もうどこの曲か分かりましたねそれ。
何このカーペンターズスペシャルって何なんなんなんと思ってたら、まあ、本来その時間に放送するはずだったタレントの方が、まあ、不祥事で、
はい、
その予定してた番組が放送できなくなったと。で1時間カーペンターズスペシャルやったんですよ。
あなるほど、そういうのワクワクしますね、なんかね、
そういやワクワク、そうあの時は僕もまだ若かったからワクワクしたけどさ、逆の立場からして、あこれやっぱりちゃんとそういう緊急用の差し替え番組って作っとかなあかんねやなっていうね。1時間もののさ、
そうですね、何があるか分からへんっていうことを常に想定してるんでしょうね。
正直作ってないで、そんな1時間の差し替え番組なんか。
ほう、
だからもうミュージックスケッチ行くしかないよね、もうこうなったら。
そうですね、
ミュージックスケッチはありますから1時間ね、
はい、きっちりとね、
きっちりと。だからもうあの前枠が1分ありますから、あれがピタッと1分で終わって、
はい、
そこからまた58分間曲
がありますので、ね、だーと音楽がね、
そうそうそうそう、これ行くしかないですよね。
いざ何かあった場合は、はい、
いざが何かあった時はそうしましょう、
はい、
じゃあ今決まりました。
はい、
あとはですね、これも言うとこうかな、しっくりクラシック、
ああ
毎月じゃなくて第5週の日曜日、
はい、
5時10分から放送の番組でね、
格式高い番組でね、
そうです、東京芸術大学の、沢学長が登場するという、
は
い、
和歌山出身なんですよね。
そうです、バイオリニスト有名なね、沢先生、
はい、
で実は8月29日のしっくりクラシック、これ生のこの喋り生やったらよかったんですけど、もう遅いんですけど、
はい、
ゲストがさだまさしさんです。和歌山放送の番組にさだまさしさんが出るという。
さだまさしですか。私もね、曲はグレープの時からよく知ってんですが、まあまあではインタビュー含めてあんまないですね。
知りませんよ、小田川さんがほんまにインタビューしてないかどうかは知りませんけど。
そうやね、でもさあどうかな、してないかな、してもおかしくはないけどね。
1回2回ね電話インタビュー、
電話インタビューだねってよく言ってはりますから、小田川さん。
そうやね、トヨタビスタに来るってことはないでしょうね。
そうそう、まあそうでしょうね。
でもね、やっぱ西城秀樹さんをね、あの企業銀行の事務センターで録音インタビューしてるぐらいですから、はいはいはい、やっぱ同じようなことはあったかも分かりませんけどね。
そうですね。このらしくあれ今やってるのって、9月の第1週ですから、まだ今やったら聞けるんですかね、ラジコで。
そうそう、あの明日までラジコでしっくりクラシック、タイムフリーで聞けますから。
よかった、これ今オンタイムで聞いてらっしゃる方はぜひ、
はい、まあね、澤先生とどういうやり取りになってるのかね。佐田さんって僕らのイメージはもう縦横無尽に喋る人のイメージがあるから。
そうそうそうそう、
あの澤さんの番組ってアリダリアンと同じ枠やから、まあ、そう考えたらアリダリアンと同じ枠なんかいっていう
すごいですよ ね、
アリダリアン、はい、サワ、あの佐山和夫先生のマンスリートーク、はい、で、アリダリアンプラス、で、しっくりクラシックっていうね、
すごい並びですよね。ほんまに、
ね、まさか澤先生もあの格調高い番組の翌週にいやーって言って、さとみちゃんどうたらこうたらっておいやなが言ってるとは思わんやろうね。
スナックのお姉ちゃんがよとか言ってますからね。
そうそうそう、佐山和夫先生もまさかそうとは思ってないやろね。
佐山先生は挟まれてますからね。
そう、アリダリアン、アリダリアンですからね。
野球殿堂ですよ、
ね、そう、すごい野球の殿堂入りする人ってそうほんまもんやから ね、
ね、
すごい人ですからね、はい、そういう、まあ本当に、まあアリダリアンもすごい人たちなんですよ、そういうすごい人たちがどんどん出てくる和歌山放送の5時10分
ね、バラエティに富んだ日曜日の夕方ですから、は
い、聞き逃せませんのでね、はい、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいと思います。私もこの佐田さんとね、澤先生どんなトークになるのかなっていうふうに、
ね、楽しみです。
あ、もう時間ないですね。一言だけ言っときましょうか、
はい、
鉄板ポーズ。
ん？
鉄板ポーズ、
鉄板ポーズ、
NHK の朝の連続テレビ小説鉄板とは関係ないですよ。鉄板ポーズ、
あ、 ありましたね、そんなドラマね。
AM ラジオの鉄板ポーズといえば
それ鉄板というかチェリーさんがよくやってるイメージなんですけど。
いやいや、こう右手と左手をパッとこうね、顔の前に出してパッてこう、 ありますやん、はい、これでも、はいはい、各局のタイムテーブル見比べてきますと、大体どこの局のアナウンサーパーソナリティをパッて手広げてやってますよ。
誰か一人はいますね、なんか
誰か一人はいます、どの局にも やってる人います。全員パッと選挙でパッて、
ね、パッと選挙
で、あのね、でこの間、はい、お昼の、前回木曜日、
はい、
黒久保梨沙さんがお休みで、和歌山放送代表して最初光アナウンサー、いや最初光アナウンサーが
アクセントかね、はい、
最初光アナウンサーが登場しまして、でなんか本番前になんかソファーみたいなとこでなんか2人で写真撮ってるってなったんですよ。
あのオレンジスタジオのとこですよね、ブルースタジオ
の、ね、そうそうそうそう、ね、そうで、そこでまあ前岡先生がこうやってパッてするのは分かるんですけども、
はいはいはい、
やっぱりついに最初さんもやっぱ AM 単演局に入社して2年ついにやっぱり体が自然とそうなったんでしょうね。そんな私はそんなことする女じゃないと思ってたかも分かれへんけれども、
ええ、
やっぱり最後はパッ、
やっぱり人間とっさにポーズってなったらパッってなるんですね。
そう、しかも AM 曲やからさ
なるほど、確かに
もう体がなんかこう多分局者からそういうなんか電波が出てるんやろね。体をこうパッとこう右手と左手をこうなんか顔の横にパッとこう広げるような筋肉を動かす伝達物質が多分このあの会社の壁から出てるんやと思うわ。
確かに802とか FM 大阪の写真ですパッてやってる人見たことないですね。
見たことないでしょ、そのないんですよ。でも和歌山放送ではあるんです。で最初さんに誰もそんなことせいなんか言ってないはずや多分な、
はいはいはい、
まさか前岡先生があの最初くんこうした方がいいよとかさ、あのカメラを撮ってたであろうね、白山ディレクターことクロちゃんがやな、ちょっと、写真こうやってよって言えへんやそんな普通
ね、その指示はないですよね。
ないでしょ。
そしたらポーズ取ってって言うんだったら分かりますけど。
そう。で最初光アナウンサーはやっぱりこうなんかその電波をバーって体に浴びて、なんかこう体が意図せずそのままパッてこう右手と左手をパッてこうボックスの朝の写真では見せないポーズをなんかやってしまったと。で、あ、それ見て、あ、もう彼女もやっぱりもう AM ラジオ局2年目やなっていう、
ね。
染みてるんですね。これも大丈夫だ。染みてきた大丈夫だっていうね。はい、安心しました。
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。